おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天地の作り主であられる私たちの父なる神様、あなたは今もこの宇宙を、そしてこの世界を、そしてこの私たちの人類の歴史をも、あなたの見ての中にすべてしっかりと握っておられることを御前に告白をいたします。そのようなあなたが、このような小さい私たち一人一人を憐れんでくださって、目を留めてくださって、あなたの一人ご主イエスキリストのゆえに、イエスキリストを十字架の上でその血を流すことによって救い出してくださったことを本当に感謝をいたします。私たちはあなたの御前に許されて、最初にアダムとエバが作られました神様の祝福のその元の場所に、あなたの栄光のその御前に立つことができますことを感謝します。私たちの一週間の歩みは本当にたどたどしいものでありましたけれども、神様が今日新たに私たちを招いてくださいますことを感謝いたします。どうかこの場に今日来ることのできない兄弟姉妹を、本当に特に心を見よ、魂を病んでいる兄弟姉妹を、また兄弟の教会の関係者一人一人を憐れんでくださいますようにお願いを申し上げます。時を同じくして、たくさんの教会が礼拝をしておりますので、神様がどうぞ一つ一つの礼拝で捧げられる祈りをあなたがお受け入れくださいますようにお願いを申し上げます。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。旧約聖書の創世記からヤコブの歩みをずっと一緒に学んでおりますけれども、今日はいよいよヤコブが20年ぶりにふるさとに帰る、そして20年ぶりに実の兄と再会するという本当に素晴らしいお話でありました。しかしその出来事の主人公でありますヤコブの心の中には大きな痛みといいましょうか、古傷がうずいていたのでありました。33章の一節のところをご覧いただきますと、ヤコブが目を上げるとエサウが400人のものを引き連れてくるのが見えたと書いてあります。この400人の部下たちといいましょうか、どういう人たちだったんでしょうか、どういう格好でこのヤコブに近づいてきていたんでしょうか。今日の週報をご覧いただきますと、聖書物語の中にこういう絵がありましたので、それをちょっとこう乗っけておいたんですけれども、ご覧いただきますと、右手の方に、ヤコブのその家族たちがですね、ずっと、羊飼いやらいろんなものたちが後ろの方にずずずずっと続いておりますね。そして左手がエソーが率いてきた400人の部下たちであります。手に槍を持っております。今ですとそれこそ期間中でもですね、抱えて武装してですね、近づいてきたというかやってきたということになるのではないでしょうか。まさにエソーは武装集団400人を率いてヤコブのところにやってきたのでありました。彼は前のところで私たちが学びましたように、恐れて本当に恐怖に駆られて、彼はもう神様にお祈りをせざるを得なかった、本当にそういうことであったと思います。それで見たらすぐ こんなふうにしたと書いてありますね。ご覧ください。一節の後半のところからですけれども、ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人のそばべとに分け、二節ですけれども、そばめとその子供たちを一番前、まずそばめチームができたんですね。そして2番目に、レアのチームができたわけですね。レアとその子供たちをその後に、そして一番最後に、ラケルとヨセフを置いたというのであります。なんか不思議ですね。これは多分ラケルのね、子供たちに対する思いというか、自分の家族に対する思いをもう率直に表していると思うんですけれども、もしその敵方っていうか、エソーの部下たちがですね、ガーッとこう槍で攻めてきたら、一番最初にやられるのはそばめとその子供たち、二番目はまあレアがやられてもよかろうと、でその2つのチームがやられる間に自分とラケルとヨセフはもしかすると逃げる暇があるかもしれんということだったんでしょうか。私も昔聞かれたことがありますけれども、本当にあなたは自分の子供たちをみんな5人なら5人、あ、6人なら6人平等に愛してるかって言われるとですね、どうだったんでしょうというふうに思いますが、そうだというふうには言うんですけども、ギリギリのところで自分の子供でもこんなふうに、まあいわば差別があるというか、本当になんかこうね、知恵が働くというか、いろいろとこう考えをですね、巡らす、ヤコブの気持ちがここに現れているんじゃないかなと思うんですね。そのように順番に並べました。そして、向こうの方にこう進んでいって、そのエソーのグループとこう相対するわけですけれども、しかし並べた後で3節をご覧いただきますと、ヤコブはそれから先頭に進み出てと書いてあります。恐怖に駆られておりましたでしょう。恐ろしかったでしょう。しかし昨夜のあのペニエルでのミツカイとの格闘がありまして、神様が自分を祝福してくださったということもあったでしょう。彼は一番前に走っていって、そして兄のもとに着くまでに7度地にひれ伏したと書いてあります。7度地にひれ伏しながらお兄さんのところに近づいていったというのであります。後ろからこのお父さんの、あるいはこの夫の様子を見ていた子供たちや奥さんたちはどんなふうに思っているでしょうか。お兄さんとの話を家族の者が聞いていたかどうかは分かりません。知らなかったかもしれませんね。そうすると自分のお父さんが、自分の夫がですね、お兄さんの前に走っていくときに、ちょっとできませんけど、長谷にこうやって地にひれ伏してですね、はーっつってまた起きて、ちょっと進んでまたはーっつって地にしてですね、進んでいくというのは、これは一体何をやってるんだというふうにヤコブの家族の者たちは思ったんじゃないでしょうか。本当にこの彼がひれ伏したということは、ヤコブは心から悔い改めている、悪かったお兄さんということを、まあ身をもって表したかったからではないでしょうか。ところがびっくりしたことに、4節をご覧いただきますと、エソーは走ってきてヤコブを迎え、抱きしめ、首を抱えて口づけし、共に泣いたというのであります。なんという、まあ思いを超えて、ヤコブの心配を超えて、本当に美しい 兄弟の再会の場面がここに作られたのでありました。エソーがヤコブの方に走ってきて、ヤコブを手を広げて迎え、抱きしめて首を抱えて、まあ向こうの習慣でしょうけれども口づけをしたというのであります。まあその次にはですね、共に泣いたというふうに書いてありますけれども、これはまずお兄さんがヤコブを許し、ヤコブを受け入れ、そしてヤコブを心から歓迎してできたことだと思うんです。いくらなんでも弟の方からですね、お兄さんと走ってこうやって抱きつくなんて、これはやっちゃいけないことだったと思うのであります。この出来事を通してヤコブは自分が許されている、20年前に兄を騙し、父を騙し、そして祝福を奪い取ったその罪を兄が許してくれたということを本当に身をもって理解することができたのではないでしょうか。二人は抱き合って共に泣いたと書かれてありますけれども、兄の涙と、それから弟であるヤコブの涙っていうのは少し違ったんじゃないだろうかなと私は思うのでありますけれども、いかがでしょうか。なんか私はこれはずっと前の、今から、ほぼね、もう4000年ぐらい前の出来事でありまして、アブラハム、イサク、ヤコブが活躍した時代のことでありますけれども、ここに書かれておりました、走ってきてヤコブを迎え、抱きしめ、首を抱えて口づけし、というこのいくつかの動作を見ますとですね、皆様も思い出されたかもしれませんけれども、あの放蕩息子が出て行った弟を迎えた、あの出来事を思い出させられたのでありました。ちょっと皆様をご覧いただきたいと思いますが、新約聖書ルカによる福音書の15章の20節以下のところをご覧いただきたいと思います。新約聖書の新共同訳ですと139ページの上の段の最後のところですね、になります。イエス様が、放蕩息子の例え話をなさったのでございました。15章の20節から、そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻したというのであります。もう皆様ご承知のように、この お兄さんのエソーにしても、この放蕩息子のお父さんにしても、本当に心からあなたを許す、あなたを受け入れる、あなたを愛するということを表すためにこのようにしたのだと思うのであります。そして私はここに聖書の最も大切なテーマがあるというふうに考えさせられるんです。私もここにおりまして、いろんな方々とのお付き合いがあります。中にはですね、本当に立派な信頼できる先輩という方々がおります。もちろんクリスチャンの方にもおりますし、そうでない地域の方々もおります。それから本当に、信頼できる仲間、あるいは同窓生、友達というのが周りに私はたくさんおりまして、本当に感謝だなと思うのであります。家族、このようにして一緒に主にある愛に守られている愛する仲間たちというか、 交わり付き合いがあります。しかし皆さんはいかがでしょうか。いろんなお付き合いの中に一人か二人ぐらいは、この人と付き合うのは難しいという人がいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は一人か二人って言いましたけれども、もしかすると二人か三人ぐらい、いや4人か5人か6人ぐらい、おるかもしれんなというふうに思いますし、相手はそういうふうに思ってなくても自分の方がですね、勝手にカッカカッカ腹立てて、揺らすというふうに、言うお付き合いがあるかと思いますが、一番長い付き合いをしておりますあの奥さんとはどういう関係になるんでしょうか。本当に尊敬し合う間柄なんでしょうか。信頼し合う間柄なんでしょうか。それとも許し合う間柄なんでしょうか。ちょっと方向を変えて考えてみまして、この教会というのはどういうお付き合いをしている人たちの交わりなんでしょうか。お互いに尊敬し合うことのできる、お互いに信頼し合うことのできる、お互いに愛し合っている兄弟姉妹、教会の交わりなのでありましょうか。しかし残念ながら聖書は、神があなた方を許してくださったようにあなた方も互いに許し合いなさいという言葉を私たちに語りかけているのであります。残念ながら私たちのうちにはこのヤコブのように罪というのがありまして、私たちはその罪を神様から許していただく、そして兄弟姉妹から許していただく、もらう、そのような交わりを教会は作っているのだということを私たちは教えられると思うのであります。このエソーとヤコブがそうでありましたように、許し許される共同体、交わり、まあいわば罪人の集まりだということもできるのではないかなと思います。私たちは先ほどもお祈りをいたしましたけれども、主の祈りの中にこういう順番があるというのをよくよく考えられたことがおありでしょうか。はじめに神様のことをお祈りしました。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように地にも行われますようにというお祈りをしました。そして天のことからこの地上のことにお祈りの中身が移りまして、最初に出てくるのは、神様今日食べるものをくださいという祈りですね。本当によく納得できます。そしてその次に出てくるのは、ご承知のように我らが罪を許すごとく、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえというお祈りでしたよね。それは私たちがこの地上に生きていく上で、許す許されるということがどれほど大事かということを私たちはイエス様から教えられるのではないかなと思います。その許しの次に、あらゆる危険から困難から私たちを守ってくださいというお祈りも出てまいりました。しかし2番目に大切なものは罪の許し、しかも自分自身の罪が許されるようにという祈りだけではなくて、我らの罪、一緒にいる家族の罪の許し、私たちの仲間のあの人の罪もこの人の罪もどうか許してくださいという祈りを捧げるように私たちは招かれているのであります。ヤコブははっきりと自分の罪を自覚し、お兄さんの前に進み出るときに七度地にひれ伏して彼の前に行きましたけれども、いやもうエソーの方はとっくの昔に彼を許して受け入れる、そして 弟に会いたいという気持ちを本当に全身から表して彼のところに走っていって手を広げて彼を抱き首を抱え口づけして兄弟の交わりが回復し、そして二人は本当に泣いたということでありました。そしてエソーはしばらく泣いた後でしょうけれども、顔を上げて女たち、それから子供たち、彼らを見回して聞きました。一緒にいるこの人は誰なのか。ヤコブの返事が振るっていると思いますけれども、あなたのしもべであるこの私に神が恵んでくださった子供たちです。もうなんかヤコブはね、徹底的にへりくだっているように思いますね。そして、最初にソバメたちの子供、ソバメたちと子供、レアたちと子供、そして、ラケルとヨセフが進み出て挨拶をしたのでありました。さらにエソーはその前に、出会った3つのグループがあったんですけれども、私が出会ったあの多くの家畜は一体何のつもりかというふうに尋ねますと、ヤコブがご主人様の好意を得るためですと、ここでもですね、彼はへりくだって、お兄さんのことをご主人様というふうに言ってるわけですね。そうするとお兄さんは言います。弟よ、私のところには何でも十分ある。お前のものはお前が持っていなさい。いらんよ、とこういうわけですけれども、いいえ、ぜひ持ってならもらってくださいというふうにお願いをいたしますけれども、十節のこのヤコブの言葉はまたもう振るっていると思います。もしご好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取りください。兄上のお顔は私には神の御顔のようです。すごいですね。もうここまでお兄さんをなんかこう持ち上げておりますけれども、神の御顔っていうと、先週学んだところでありますけれども、ヤコブは御使いと相撲を取ってですね、その御顔を直接にこう、見たわけですけれども、その場所をペヌエルというふうにつけたという言葉もありましたけれども、お兄さんはまるで神様の御使いのようだというふうに挙げているわけですね。この私を、こんな私を温かく心から迎えてくださったのですからとへりくだっております。で、お兄さんはしきりにそういうふうに勧めるもんですから、受け取ったというふうに書かれてありました。しかしこのお話の後に、今日は長いのでちょっと省略させていただきましたけれども、お兄さんがさあじゃあ一緒に行こうか、ね、もう仲直りしたわけですから一緒に行こうかというふう言いますと、ヤコブはいえいえいえとんでもないとこんなふうにしてから断るわけですね。私たちのこの子供たちはですね、赤ちゃんもおりますし、まだ小さな羊の子や牛の子もおりますし、とてもお兄さんたちと一緒に行けませんから、どうぞお先に行ってくださいというふうに、言いました。でそういったもんですから、お兄さんが「ああ分かった、じゃあ何人か私が、お前たちを助けるためにその部下を残しておこうか」というふうに言いますと、いえいえとんでもないとこういうふうにしてですね断るわけですね。皆さんいかがでしょうか。こういうふうにですね、そのもう別にその自分たちはもう自分たちだけで生かしてくださいというところを見ると、本心はまだお兄さんをその信じられなかったっていうか、不安でならなかったというか、なんかね、ヤコブっていうのはちょっとこうすごく猜疑心が強いというか疑り深いというか、そういうところが私は現れているんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 まあ、こういうふうな出会いがあったんですけれども、まあ、ここに出てまいりましたお兄さんと弟、どっちが素敵か、まあ、かっこいいかっていうとですね、やっぱり僕はお兄さんかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。もう20年前のことはきれいさっぱり忘れて、そしていやー弟よって言ってですね、本当にもう抱きついて、もう口づけをして声を上げて泣いたっていうんですね。なんという優しいお兄さんでしょうか。それに比べるとヤコブはちょっとなんかいけすかないところがまだまだこうねちらほらと見えるんですけれども、しかし聖書はこの2人を比べるときに、新約聖書の中でははっきりと、エソーは捨てられ、ヤコブは選ばれたと言っているのであります。人間的にはどっちが心が広くて寛容で優しいかといえば、もうお兄さんというふうに言うことが言えるかもしれませんが、でもヤコブが新しい名前イスラエルという本当にものすごい名前をもらってですね、これから12人の子供たちを育てていって、その12人の子供たちがまさにイスラエル民族を形成していくという、本当にその要になるような神様の大きな祝福をいただく人間になったのでありました。それは彼がどんな時にも神様を呼んだ、神様を仰いだということだからだったのではないかなというふうに思います。今日の一番最後のところにこんな話が出てまいりました。ヤコブはこうしてパダンアラムから無事にカナン地方にあるシケムの町に着き、シケムっていうのは、そのしばらく前にあのアブラハムがですね、最初に、このシケムっていうところで祭壇を築いて、そして主の名を呼んだ、そういう大切な場所でありました。シケムの町に行き、町のそばに宿兵した。ヤコブは天幕を張った土地の一部をシケムの父ハムルの息子たちから100ケシタで買い取り、そこに祭壇を建てた。それをエル・エロヘ・イスラエルと呼んだと書かれてあります。エル・エロヘ・イスラエル、あの変わった意味があるそうですけれども、イスラエルの神は神であると、イスラエルの神が神であるという、こういう、まあ、あの意味なんだそうですね。なんだそうかというふうに言い切るにはあまりにも重いヤコブへの祝福だったのではないでしょうか。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてそのヤコブは最初はかかと、ね、こうやって足を引っ張るものという意味だったんですけど、名前が変えられてイスラエルというふうになりました。アブラハムさんという人もいますよね。アブラハム・リンカーン、アイザック・ニュートンもおります。イサク、ジェイコブさんもおります。しかしイスラエルという名前を自分の子供につける人は多分いないんじゃないでしょうか。それはあまりにももったいない恐れ多い名前だと思うのであります。ヤコブはこのようにして本当に、まあ根性はですね、あんまりまっすぐじゃなかったかもしれませんけれども、神様の大きな祝福をいただいて、まさに十二部族の出発点を担うその要の人物というふうになりました。私は どうしてイエス様はこんなふうにして弟のことを受け入れることができたんだろうかというふうに考えてみたんですけれども、思いつきません。もしかすると、そういうふうな、ね、性格で、まあもういいや、兄弟弟をですね、ぶっ殺してやるなんてこう思ったり言ったりしたこともあったけども、まあまあいいやなというふうに思ってしまったのかもしれませんし、あるいはおじさんのラバンという人がね、ヤコブを追っかけてきた時にこんなお話があったじゃないですか。神様が直接ラバンにヤコブのことについて良し悪しを言ってはならないというふうに語りかけられたと書いてありました。もしかすると神様がそのようにしてお兄さんのエソーにも語りかけてくださった、そんなことがあったと考えてもいいのかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。この素晴らしい再会、そしてヤコブがお兄さんに許されたということ、私たちもまた改めて自分自身の問題としてですね、主の御前にこのことを考えながら新しくいただきます1週間を歩んでいけたらというふうに思います。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、主が十字架にかかられたのは私のためでありました。主が十字架の上で血を流し肉を裂いてくださったのは私のためでありました。私たちはそのことを本当に感謝して記念して、ここで毎月第一週の礼拝の時に聖餐式をもさせていただいております。このことを覚えて私たちが忘れることのないように、神様どうか私たちをしっかりと支えてください。兄弟姉妹、また家族隣人とのその間に、私たちがいつも主に愛され主との平和をいただいているように、私たちもまた共に穏やかな歩みを過ごさせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。